こんばんは。今日はルカの21章です。今日は、2つ大きなというか2つに分けることができますね。1節から4節までのものと5節から最後、38節までの部分と2つに分けられます。で、何が価値のあるものなのか、特にこの両方では、犠牲という言葉が合うかどうかは分からないですけど、その価値のあるもの、価値のある犠牲、価値のある捧げ物、それがどういうものなのかということを、この21章全体を通して学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日もあなたの御言葉を学ぶ機会をこのように与えてくださってありがとうございます。どうか私たちの心を今あなたが聖霊によって探ってください。どうぞ世話しなくではなく、本当に落ち着いてあなたの前に座って、マリアのようにあなたの言葉に耳を傾けて、あなたがそれぞれに語ってくださる、聖霊が語ってくださる言葉に思いを向けることができますように、そして学ぶことができますように、どうぞお助けください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵を与えてください。そして言葉を与えてください。この御言葉をまっすぐに解き明かすことができますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、1節から4節は、その神殿で献金をする人々を見てのイエス・キリストのコメントなんですが、まず1節と2節をお読みします。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨2つを投げ入れているのをご覧になった。でここで2人というか2社が出てきます。もちろんイエス・キリストが入れれば3社ですけども、イエス・キリスト、金持ちたち、そして貧しいヤモメです。で金持ちたちもまた貧しいヤモメも神殿にいて、でその神殿にあった、献金箱というか、イメージとしてはなんか日本のお賽銭箱みたいな、そういうイメージですね。でそこに献金を投げ入れていたと。で金額は書いてないですけども、金持ちたちの金額はおそらく一般的に普通にみんなから見たら、そんなにするのみたいなものだったかもしれません。でもヤモメに関しては、記述があります。2レプタ、レプタ銅貨、2つ2枚というふうに書かれています。で私の、聖書の欄外を見てみると、1レプタは1デナリの128分の1だというふうに書かれています。で、1デナリというのは、1日の労賃だということが分かってますので、だから1日の労賃の128分の1の、価値のあるものが1レプタということになります。で、1日の労賃を今の、円で考えてみると、大体ですよ、もっともらってる人、少ない人、それぞれいるでしょうけども、割りやすいように、例えば1日の労賃を12,800円としましょう。なんとなく無理ではないですね。少ないかもしれないし、多いかもしれないし。12,800円が1日の労賃だとすれば、それの128分の1ということは100円です。で、2レプタというのは200円の話です。で、一方では、もしかすると1デナリとか、もっと献金をしてた人がいたかもしれません。隣ではね。で隣ではこの貧しいヤモメは、自分の200円を献金していたと。それがこの状況ですね。3節と4節。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。献金となるとお金が絡んでくると、ちょっとなんかシビアな話になってくるので、自分がどれだけ献金するかという話になってきたりすると、なんかそのキュウキュウするというか心が痛むようなことになるかもしれません。 別にそういう必要はないというか、というのもその献金をいくらしてるかとかっていうのは神の前に特に問題ないからです。もっとはっきり言うと神は私たちのお金いりません。はした金というか神に使っていただきたいというその思いとかで、もしくは何かこれをお願いしたいから、それとその対価となるお金をお賽銭とか、なんかよくね神社とかなんかお参りに行ってやる人たちっていうのは大体のその感覚っていうのはそうだと思うんですよ。その自分のお願い事が大きければ大きいほどそれに見合っただけのお金を投げ入れるみたいな。まあその年に1回例えば行きますと、神社に行きます、でそれで1年間の無病息災をお願いしますって、いや500円じゃ足りんですよね1万円とかでももしかしたら足りないですよね、1年間の無病息災だから。でもなんかねそこら辺の感覚っていうのがよくわからないですね。だからよく考えてないんですよ、そういう時って。でイエス・キリストを真実として弟子たちに伝えたのは、この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん献金したというふうに言いました。だから金額でないということがわかります。彼女が献金したあの箱に投げ入れたのは200円ですから、今の、お金の価値でいう。でもその価値のある捧げ物というのは額によって決まるんじゃないんだと。割合でもないんですよ、割合によって決まるわけでもないです。彼女はその自分の持っていた生活費の全部を投げ入れたとなってますから、彼女の財布に入ってたのはおそらく200円です。なのでそれを全部投げ入れた、つまり割合で話せばその 100% 献金を神にしたら、自分の持ち金の神は喜ぶとか、たくさんしたというふうに評価してもらえるとか、そういう話じゃないんですよ。だから割合でもないです。神に何かを捧げるときに、お金にしても何にしても捧げるときに、その神に捧げるものが自分にとってどれだけ価値があるものかというものです。私にとってはこれはとても大切なものだけども、神が使ってくださるのであれば神にこれを捧げますというのが価値のある捧げ物です。人にもよるかもしれませんし、どれだけ自分の資産があるかにもよりますけども、例えば人によっては1万円とか10万円はそんなにその痛くも痒くもない人たちっていると思います。それこそ年収ね、何十億とか何百億とか、そうやってもらってる人たちにとって1万円っていうのはそんなに大きなお金じゃないかもしれません。けどその日当が1万円とかであれば、その割合というか、その価値という金額の価値、1万円の価値というのはすごく上がります。だからどれだけのその金額をしたかとか、どれだけの割合をしたかとか、もう割合の話になってくると、あのおそらく、これだけの割合をやったら神が聞いてくださるみたいになってくると、そのカルトみたいになっちゃいますよ。確かに聖書は10分の1という割合をその出しています。最低限それはその神に対してお返しすべきものでしょうというふうに聖書は言ってます。だけどじゃあその2割やってるからそれよりも2倍偉いのかとか、3割やってるとか、そういう話ではないという話です。ダビデは神に生贄を捧げるときに、ただでは生贄を捧げたくないというふうに言いました。第2サムエルの24章の24節。第2サムエルは、旧約聖書ですね。第2サムエル24章の24節。ダニエルはここで人口調査をしました。で、人口調査というのは神は嫌うんですよ。なぜなら人口調査として、その人口として登録するのは20歳以上の男子だからです。つまり20歳以上の男子というのは、兵役に就くことのできるものです。 だから人口調査をするということは、自分の国がどれだけ軍事的に兵力的に強いかという話をすることになるわけです。24章の24節です。でダビデがこのようにその自分の国力を軍事力を誇るような、人口調査をしたので神は怒りました。そこでその神が、民を撃ち始めたんですよ。7万人が死んだんですよ。そこで、でそこでもうやめてくださいというふうに嘆願したときに、彼はこの24節、まあ23からいきましょうか。22節、まあ、23節、王様、このアラウナはすべてを王に差し上げます。アラウナという人のその内場があったんですよ。でここに主のための神殿を建てようと、すべてを王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますように。しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。そしてダビデは内場と牛とを銀50シケルで買った。こうしてダビデはそこに主のための祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。でここでそのダビデが、土地を買って、そしてそこにその祭壇を建てて、で生贄を捧げるということ、このアラウナさんはダビデのことをまた神のことを敬っていたので、いやあなたが言うんであれば私のこの牛を使ってくださいって、脱穀機も全部壊してそれをあの薪にしてくださいって、そしたらそのまま私の牛をあなたの、生贄として捧げることができますって、そういうふうに提案したんですけど、ダビデはいやいやいやって、それは価値のある捧げ物と言わないんだって、自分が代償を払って自分のその価値あるものを払った上で捧げるもの、それが価値のある神に受け入れられる捧げ物だというふうにダビデは理解していました。だから人と比べて人がこのくらいしてるとか、普通通常はあの献金は献金の額は大体このくらいですとか、そういうのは愚かな考えです。それに対して自分がどれだけそのじゃあやった方がいいのかっていうふうに逆算的に考えるのは良くないです。なので今度は新約聖書のちょっと、先に進みたいんですけど、今ルカを開いてますね。第二コリントです。ルカの後がヨハネで、使徒の後ろがローマの後ろがコリントです。第一コリント、第二コリント、第二コリントの9章、ルカから3センチぐらい後ろに行ったところですかね。第二コリントの9章7節、一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神を喜んで与える人を愛してくださいます。だから自分にこれがそのいろんなその自分の生活費とか考えていいんですよ。でその上でこれをその神に喜んで捧げようって、そうやってその自分で決めた通りにしなさいって。額は牧師が決めるわけでもないし、教会のその平均を取ってこのぐらいやった方がいいですよって、それもないです。でもその指針として、例えば10分の1であったり、例えばその自分に犠牲を払うというか、あの例えば1円とか2円とか別にそれでもいいんですけども、それが自分にとってその価値のあるもの、それを神に捧げるというのであれば、それは素晴らしいものですよ。全く意味がないとは言いませんけれども、その本当にその犠牲を払うということが、その神に対してその感謝してたり喜んでたり、神に対する愛であったり、それがその反映するものなので、なので自分の決められた通りにしなさいと。額ではないし割合でもないと。それがどれだけ自分に価値のあるもので、その価値のあるものを神にぜひ使っていただきたい。神が 10割与えてくださってるわけだから、仕事も何もかも能力も健康も神が与えてくださってるものだから、でその10割のうちその9割は自分のために使っていいと、で1割は最低限お返ししようとかね、いやいや私にとってその1割はまだ自分はもらいすぎだと、だから私は2割神にお返ししよう、そういう人たちがいても全然問題ないです。誰が素晴らしいかじゃないです。どれだけしたするのがいいことかじゃないです。でも自分にとって本当にそのこれお金っていうのは皆さんにとって私たちにとって価値のあるものです。でそれをどのようにその神に捧げようとするんであれば、それがどういうものなのか、どれだけのそのものを私はしようとしているのか、それをよくよく考えて、すると私たちのその献金というのが最大限価値のあるものとなるはずです。ちなみに神は私たちのためにイエス・キリストというご自分が持ちうる限りの一番の価値のあるものを私たちの罪のためのなだめの供え物として私たちに与えてくださっています。神はすべてのものを持っていますが、そのすべてのものを持ってしてもイエス・キリストの命と比べられるようなものではないです。それだけのものを私たちの罪が許されるために神は与えてくださったんですよ。犠牲にしてくださったんですよ。なぜかというと、神が私たちのことを愛しておられるからです。私たちが罪の中に沈んでって、永遠に苦しむことがないように、神は喜んでご自分の一人子である一番価値のあるイエス・キリストを私たちに与えてくださいました。それが愛であり、神が私たちにしてくださったことですよ。でさっきも言ったようにお金だけが全てじゃないです。神に捧げるものというのはお金は、でも分かりやすいからよくその話になるんですけど、でも自分の時間とかもそうです。時間をその神に捧げる、時間というのは1日24時間全員決まってます。忙しい人もいれば ゆとりのある人たちもいます。それはいい悪いではないです。でもその時間の中でどれだけのその時間を、限られている時間をいろんなその仕事とか生活とか自分の余暇のその仕事とか体を休めるとかいろんなことに使う必要があるんですけど、その限りある価値のある時間をその神にどれだけ捧げるかというのもやはりその神に対する捧げ物です。労力もそうです。どれだけのそのエネルギーというのは人それぞれ違います。どれだけ一日動いたらその次の日疲れてもう寝ちゃうかとか、こんだけ働いたら、私もテニスすると分かるんですけど、その1時間2時間テニスしたら帰ったら必ず、まあ、例えば2時間かな、2時間以上テニスすると家に帰ったら1時間を寝ないと死にますその体力がもう追っつかないというか、3時間とかやっちゃうともう多分その夜は使えなくなるぐらい自分の体力 がなくなります。だからそこら辺を逆算してその自分の労力っていうのをその神にどれだけ割こうかって、自分の楽しいこと、自分のその仕事、いろんなことでに労力を割くことはできますが、その労力をどれだけのものを神に残そうかっていうことを考えることも神に対する価値のある犠牲ですよ。それを神は喜んでくださるし、そしてそれを私たちにその良いものをさらに与えてくださる、あふれんばかりに与えてくださる方だと、さっきの第2コリントの9章に書かれてますから今読みませんけど、それは励ましですよね。それを信頼してその神にどれだけお返しするか、神にどれだけ価値あるものを捧げるかということが私たち考える必要があるのかなと思います。5節から、ずっと38節まで、まあ、それをもうちょっと分けると28節までがこの一つの予言の実現と、そしてその予言の実現の前に起こるその前兆についてイエス・キリストが説明している部分があります。この5節から28節で、27節から最後の38節までは、その予言の約束、予言とそれが起こる前兆はこうなりますよといった上で、それを話した上でのイエス・キリストのアドバイスが最後に書かれています。まず5節から7節を読みします。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。彼はイエスに質問していった。先生、それでは これらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。これはイエス・キリストが弟子たちと話している会話です。神殿はものすごい大きなその石が積まれていて、もう現代のその技術でもってすればまあなんとかなるかもって、でも2000年前こんなんどうやって積んだよっていうような恐ろしく大きな石がその土台として使われています。でそういう石を見てなんて素晴らしいんだろうって、いろんな金とかのその装飾もあってなんて素晴らしいんだろうって。もともと第二神殿はちょっとみすぼらしかったんですけども、エズラとネヘミヤの時代にそのユダヤ人たちがバビロン捕囚から帰ってきてそこで建てたのが、紀元前500年とか そこで建てたのはそこまでその綺麗なものじゃなかったです。ソロモンが建てた第一神殿の方が素晴らしかったので、第一神殿の様子を知っている人たちはああなんてみすぼらしいってちょっと嘆いたっていうことも書かれているように、記録に残っているように、第二神殿はそこまで素晴らしいものじゃありませんでした。けどイエス・キリストがお生まれになった時にそのユダヤ地方を治めていたヘロデ大王というのがその建築気違い気違い気違いって言ったら怒られますね、マニアというか、もうとにかく新しいものを、その大きなものを、素晴らしいものを建てるというのが大好きです。だからイスラエルで今でも残っている遺跡の中でヘロデ大王が建てたもの、まあ、建てさせたものというのが数多く残っています。でこの第二神殿もそのエズラ・ネヘミヤの時代にその建てられたんですけど、でそれからさらに拡張されて大きくなって、その装飾もたくさんされて、もうきらびやかにものすごくその、栄えたものがこのイエス・キリストの時代にありました。だそれを見てなんて素晴らしいんでしょうって、なんて見事な石なんでしょうというふうに、彼らは言ってたわけです。でもイエス・キリストは、この神殿を指して、この石垣を指して、いつかこの石垣が崩れる時が来て、一つその積まれたままで残ることのない日が必ずやってきますと。でそれを聞いて、そうなんですかって、で弟子たちはそれは、いつ起こるんですかって、それが起こる前にどんな前兆があるんですか、そのように質問しました。で予言の実現っていうのとその前兆というこの2つのことがここから話されるんですけども、何が実現するかというと、この神殿が崩壊するということが実現するということでイエス・キリストは話してないです。この何が実現するかというと、イエス・キリストがもう一度戻って来られるということを予言のが実現するよ、その約束が実現するよというふうに言っています。でイエス・キリストがもう一度戻って来られるという前兆として神殿が崩壊するんだという話をしています。だから何が実現するか、それはイエス・キリストが戻って来られるということで、その前兆に起こることが神殿の崩壊です。でそれをちょっと頭に入れた上で進めていきましょうか。8節から11節、イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後について行ってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が広がり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。でその予言が実現するときには偽のキリストが大勢起こるって、この8節にあるように惑わされないようにって、私の名を名乗る者が大勢現れて、私がそれだとか、時は近づいたとか言うよって。だからこれはその神殿が崩壊する前の話じゃないです。もう一度イエス・キリストが戻って来られる前の話です。だからこの予言の、まあ、その実現というのは神殿が崩壊するよということではなく、何が実現するかというとイエス・キリストが戻ってくるよという、約束の実現です。イエス・キリストがその戻ってくるときに、その前に大勢の偽キリストが現れるし、戦争や暴動が起こるって、民族は民族に、国は国に 敵対して立ち上がるし、大地震、疫病、飢饉が起こるって、恐ろしいことを天からのそのさまざまな凄まじいその前兆が現れて、天変地異が起こるようになるって、その後にイエス・キリストは戻ってこられるんだって。で、特にこの患難時代の7年間という、で、その7年間の後半の3年半は恐ろしいことがたくさん起こります。で、もっと言えば今でもこの方々で地震があったり、疫病が起こってたり、飢饉が起こってたり、民族は民族に、国は国に敵対して、その戦って立ち上がっているっていう状況になってるわけですよ。だからいつそのイエス・キリストが戻ってこられてもおかしくない、そのイエス・キリストが戻ってこられる前に、その全世界規模で起こるであろう戦争とか飢饉とか、天変地異というのがいつ起こってもおかしくないような状況にはなってるということですね。12節から24節まではこれらのことが起こる前に、つまりイエス・キリストが戻ってこられる前に必ずこういうことが起こりますよというのが12節から24節まであります。それをちょっとずつ読んでいきましょう。12節から15節。しかしこれらのすべてのことの前に、人々は、全てのことの、これらすべてのことの前にですから、8節から11節まで起こることの前に起こりますよって話ですね。だ、それがその神殿が崩壊しますよという話につながってくるわけです。人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心に定めておきなさい。どんな反対者にも反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。だ、弟子たちに対して迫害が起こるということです。で、全員に対して私たちも含めてこれが起こるということは別に言ってないです。あなた方にというのは目の前にいる弟子たちに対して言ってるわけだから、その弟子たちがこのようなその大きな迫害に直面しますよという話をしています。もちろんそのこの一部を自分たちに当てはめることはできるかもしれません。例えば現代のその中国とか中東とかアフリカの一部とか、そういうところでその自分がクリスチャンであるということをその公にしたら、その迫害にあってその命の危険に遭うという人たちというのはたくさん世界中にいます。で、その人たちにとってはこの箇所というのはその適応しやすい箇所になるでしょうね。日本で私たちクリスチャンというふうに言っても、そうなんだとか、逆に何してるんですかとか、その質問されるような、興味を持たれるようなことっていうのは、まあ、少なくとも私の周りには少なくはないんですけど、だからこの状況はなかなかイメージしづらいです。でも将来的にもし日本がイエス、そのキリスト教を禁教にした場合、迫害というのは必ず起こります。で、その時には私たちもその政府とかの前に、役人の前に連れて行かれるかもしれないと。で、その時にはもう何考えようとかその頭一生懸命する必要ないよって、イエス・キリストがその語るべき言葉を与えてくれるからって。だからそのなんかちっちゃいその恐怖で恐れる必要ないんですよ。自分が、私はそうだったんですよ、身バレしたらどうしようって自分が教会に行ってるってことがバレたらどうしようってずっと思ってたんですよ。いろんなこと質問されて答えられなくて、そしてバカにされて、友達がいなくなったらどうしようって思ってたんですよ。いや、そんなことないですね。その時にはその神が力を与えてくださるし、その語るべき言葉も与えてくださいますよ。で、必要な人たちをその私の周りに残してくださってますよ。全員が全員私を受け入れてくれたかどうかっていうのは、それは違うかもしれないですけど、そうなんだとかって言って離れる人ももちろん中にはいますよ。だけど本当にその私にとって必要なその人たちというのは周りに残ってますよ。クリスチャンじゃない問わずをね。神は私たちをなんかそのこう希望ないような、その一切この世的な人たちとの関わりを断つようにその仕向けるような方じゃないから、私たちこの地上で生活しないといけないわけだから、家族もいるし親戚もいますよ、友人たちもいますよ、その人たちと関わるわけだから、私たち神は必ず助けてくださいますよ。 16節と17節。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。自分の家族にもみんなに周りの人たちみんなに憎まれるんだって。弟子たち、またこの1世紀の初代の初期のその教会の教会というのは、初代教会の人たちっていうのはやっぱ過酷ですよ。同胞のユダヤ人たちからも迫害され、ローマ軍からも、ローマ帝国からも迫害され、その多くのその迫害を彼らは通過したんですよ。だそのようになるよって。でも18節と19節、私、あなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。必ず神は守ってくださるって。でも、16節にあるように、中には殺されるものがあるって。イエス・キリストの弟子の12人、まあユダを除いて11人、ユダはイエス・キリストを裏切って自分で自殺して死にますから、イエス・キリストの弟子の11人は、ヨハネを除いて、10人全員が、殉教したというふうに言われています。髪の毛の一筋も失われないって嘘なんですかって。神は守ってくださらなかったんでしょうか、彼らのことを。でも彼らは自分の命を、つまりイエス・キリストを信じる信仰によって神が与えてくださった永遠の命を勝ち取ってるんですよ。永遠の命を彼らはその迫害の中で、苦しいですよ、言葉では簡単に言えるし、ある程度のイメージはできるかもしれないですけど、恐ろしいですよ。もう村八部ですよ。自分の命がかかるわけですよ、そこで。イエス・キリストを信じてると言ったら。戦国時代の日本人も多く殺されましたよ、イエス・キリストを信じているということで。踏み絵とかされて。やっぱそういうその状況の中で、その自分のその信仰というのを失わないで、神に対する信頼を失わないで居続けるということは、人間技じゃないです。自分の家族とかが目の前で殺されるんですよ。キリストのことを信じない、その信じるんだったら、お前の娘をお前の目の前で殺してやるってやるんですよ。想像しただけで恐ろしいですよ。その状況の中でお互い、イエス・キリストに会って、その永遠の命を持ち続ける、その希望に、生き続ける、それを歩み続けるというのは生半可な話じゃないですよ。でもそれを通過するのは、神がすべて助けてくださるからじゃないですか。で、私たちがもし、今はありがたいことに、そのような状況というのは、そのすぐに起こり得るようなものじゃないと思いますが、もしそうなったとしても、神は必ず私たちの心と思いを守ってくださって、そしてその力を与えてくださるんですよ。私たちがそのイエス・キリストを否んで、そして永遠に、神と共に過ごすという永遠の命を失わないように、力も言葉も必要なものを全部与えてくださるんですよ。弟子たちはそうなはずですよ。だから心配しなくていいって、イエス・キリストは弟子たちに話をしています。20節から24節。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日、悲惨なのは身重の女と血のみごを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、この民に身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされます。報復の時が来ると。イエス・キリストもエルサレムに向かってその泣きましたよ。ああ、エルサレム、エルサレムって。メンドリがその子を翼の下にかくまって守ろうとしたように、私が何度あなた方を守ろうとしたかって。でもあなた方はそれを好まなかったって。イエス・キリストのことを彼らは信じなかったんですよ。あなた方のその神の救い主の訪れを知ってたらよかったのにって。それでイエス・キリストは涙したんですよ。この 報復の日というのが迫っていることをイエス・キリストは知ってるからですよ。で、その、大患難の後半の3年半のことを指してこれを言ってるというふうに理解することももちろんできます。だから二重で意味があるのかもしれません。でもここであるのは特にこの、第二神殿の崩壊を指してイエス・キリストは言ってるはずなので、そこの方が文脈としてはしっくりきます。エルサレムが軍隊に囲まれました。ローマ軍によって、西暦70年に囲まれました。でその時その第二神殿、その神殿の石垣は全部崩されたんですよ。で彼らが放ったその炎と火というのがものすごく強かったので、言われているのはその神殿にあった金の装飾が全部溶けたって。そうすると溶けると液体になるので、その石垣の間に入っていくわけですよ、金が液体となって。でローマ軍はその金を分取り物として自分たちのものにしたいから 石垣を全部ひっくり返すんですよ。でその石と石が積まれたままに残されない状況になったというふうに言われています。イエス・キリストが話した通りです。それが起きたんですよ。エルサレムは異邦人に踏み荒らされるんだって。そうやってローマ軍は異邦人ですからね、非ユダヤ人ですよね。でもその時が決まってるわけですよ。異邦人の時が終わるまでって。この西暦70年以降エルサレムというのはその自治権というのがその離れます、ユダヤ人から。でも近代に1967年6月です、中東戦争、第3次中東戦争、6日間戦争と言われてますけど、その時に、イスラエルがアラブの連合軍と戦って6日間で思いっきりその領土を広げます。シナイ半島も取って、ゴラン高原も取って、でその時に、ヨルダン川聖域とエルサレムをその自分たちの支配下に置きました。だからイスラエルが、またユダヤ人たちが今もそうなんですけども、このエルサレムを統治し始めたんですよ。それが1967年の6月です。で、異邦人の時が終わるまでそのエルサレムは異邦人に踏み荒らされるんだって。でここももう終わってるんですよ。だからイスラエルという国が1948年に立って、そして1967年に、エルサレムがイスラエルの支配下に入ったっていうのは、その聖書的な話で言えばかなり大きいことなんですよ。このイエス・キリストがもう一度戻ってこられる前に起こる、前兆として起こることっていうのが一つ一つもう実現してってるんですよ。だこの前兆がすべてすでに現れてるんだということも私たちは覚えておく必要があります。だいつでもそれこそイエス・キリストが私たちを迎えに、来られてもおかしくないです。イエス・キリストは、再臨という形で実際にこの地に、この世界にもう一度戻って来られるのはこの千年王国の直前ですけれども、その空中までイエス・キリストが戻って来られる時があるって、それを再臨という、景挙と呼んでいます。景挙というのはすごい力で引き上げられるという意味です。でイエス・キリストがその天にまでも、その天で空中にまで来られて、それでその時にイエス・キリストのことを信じて、イエス・キリストのことを待ち望んでいる人たち、教会を引き上げるんだって。異邦人もユダヤ人もその含めて。でそこからあとどのようになるか分かりませんけど、7年の患難時代というのは私たちのこの教会の、理解では、この景挙という教会がイエス・キリストに会ってあげられた後に起こるというふうに信じている、理解しているので、でもしかするとそこから間もなくこの7年の患難というのが始まると思います。そうなると7年はひどいです。それこそこのイエス・キリストを信じる信仰を持っている人はみんな殺されるような時代です。黙示録で私学んできました。だからそこに行くよりはイエス・キリストが空中に来られるときに、景挙を、教会を引き上げてくださるときに、私たちもそこに、入れていただきたい。そのもう前兆は起こってるんですよ。起こってしまったんですよ。過去完了形です。だからいつ戻ってこられてもおかしくないです。25節から28節またイエス・キリストのその再臨、これらの 前兆が起こったら 次に最終的にこのようなことが起こりますよ、イエス・キリストが再臨されますよというのが25節から28節です。そして月と、火と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れ、どよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしているこのことを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。その時、人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。イエス・キリストが戻って来られる前には、その自然界にいろんなその前兆が現れるんだって。で、火と月と星っていうのは私、天文学にはよく精通してないというか、あんまり全然わかんないので、だからその隕石とかそういう話をされてもよくわからないです。でも、そのいつ隕石がその地球を襲ってもおかしくないっていう、そういう考えは常々あるみたいです。巨大な隕石が。また、その地上ではというふうに書かれているところで、地震とか津波で不安や恐ろしさが増している状況は理解できます。で、南海トラフとか起こったらこんなん大丈夫なんかって、直下型地震が起こったら、そうやってやっぱみんながその不安になっているというのは正直言って今あります。で、そういうことが起こって、もうどうなっていくんだろうって言ってるときに、イエス・キリストは戻ってくるんだって。人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るんだというふうに、イエス・キリストは言っています。開けなくていいので、メモだけ取っておいてください。ダニエルの7章、13節から14節を読みします。ダニエル書7章、13節、14節。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が、天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。明らかにイエス・キリストのことをダニエルは指していて、そしてそのことをイエス・キリストご自身が、解説しているような箇所ですね。黙示録の1章の7節、ここも別に開けなくていいです。黙示録、ヨハネの黙示録の1章の7節。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆彼の家に嘆く。しかり、アーメン。イエス・キリストがその雲に乗って来られるということは、いろんなところで語られています。で、必ずそのすべての人の目が見るんだって。某、野球選手の、奥さんが最近メディアにいっぱいさらされてますけど、その人の、その野球選手の奥さんでさえ世界中に広がっていくのに、イエス・キリストが雲に乗って栄光を帯びて戻ってこられるときに誰も知りませんということにはなりません。2世キリストの人たちはいっぱいいます。私がそのキリストだとかって現代でも言ってる人たちはいます。その人たち知らないもんだって。だけどイエス・キリストが本当にその再臨で戻ってこられるときには、みんながみんなイエス・キリストを見るんですよ。お前見たとかって、見たって、誰もいや見なかったって言える人がいないような状況になるんですよ。どのようにかは私には分かりません。テレビかもしれないし、そのすごい超自然的な奇跡が起こるかもしれないし、その地球の裏側でイエス・キリストが、まあ、イスラエルで戻ってこられたとしても、ここからエルサレムなんか見えないけど、でもその時には分かるんですよ。よく言われているのは、そのテレビ中継があるだろうというふうに言われています。いずれにしても、イエス・キリストはもう一度戻ってこられると。このような前兆が起こり始めたら、そういうの前兆が見たら、体をまっすぐにして頭を上に上げなさいと。イエス・キリストが戻ってこられるから、目を覚ましていなさいということです。で、ここから先、イエス・キリストのアドバイスです。まずは31節までお読みします。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、神の国は近いと知りなさい。イチジクとかすべての木を見たらわかるでしょうと。 木の芽が出ると夏が近いということが分かりますよねって。今これから、まあ、日本全国的にはですよ、沖縄では終わっちゃったんだけど、季節感がないからこれからソメイヨシノとかその桜が咲くんですよ。そしたら卒業式であったり入学式のシーズンだってことが分かるじゃないですか。久米島にも欲しいですね、ソメイヨシノ綺麗ですからね、ああいう風景とか。久米島よく分かんないですよ、梅と辻と桜が同時に咲いて、春にコスモスが咲きますからね、冬に、ひまわりが咲いたり、もうよく分かんないです季節感が全くない。でも通常季節、その木々を見たらその季節が分かるでしょうって。でそれと同じように、そのイエス・キリストがそのおっしゃってるこのような前兆が起こるのを見たら、時が近いことを知りなさいと、神の国が近づいたこと、イエス・キリストがもう一度治める国が近づいているということを知りなさいと。でもさっきも言ったように、イスラエルの国がその再興されていて、エルサレムがそのイスラエルユダヤ人たちによってその統治されていて、でこういう状況でいろんなその天変地異が起こり得るなということが理解されていて、飢饉とか戦争とかそういうのも私たちいっぱい聞いてますよ。でそこでそのピンとピンってこの点と点を結びつけないといけないんですよ。私たち大変ですねで終わっちゃいけないんですよ。いやそういえばこういうことが起こったらイエス・キリストがいつ戻ってこられるか分かんない状況だっていうふうにおっしゃってたなって。だからその背筋を伸ばして、よし、頭を上に上げている必要があるんだなってイエス・キリストがおっしゃったように、そのようにその点と点をつなげていく必要があります。32節と33節、誠にあなた方に告げます、すべてのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。だから御言葉は、つまり神の約束、イエス・キリストの約束は決して滅びないって。でこのようなことが起こるとは起こるし、でもこのようなものから救われると言ったら救われるんですよ。私たちの罪が許されると言ったら許されるし、私たちのことを神は愛していると言ったら私たちのことを愛しておられるんですよ。私たちのことを神は見放さず見捨てないと言ってくださっているわけだから、その言葉というのは永遠に変わることがないんですよ。神は真実で正しい方なので、ご自分を偽ることができないって、嘘つけないんですよ。完璧な方なので、やっぱりすいません間違ってましたっていうことはないんですよ。34節から36節、あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。よく気をつけていなさいということです。だからこのような前兆が起こるからもう教えましたよって。私たちも今点と点をつなげて、確かにこのような前兆、イエス・キリストが戻ってこられる前に起こると言っていることが、その起こってるなということをやっぱり理解する必要があります。そして油断せずに祈っている必要があります。日本語ってたまに面白いです。たまにというか面白いです。なんで油断しないでっていうふうに言ったのかは分かりませんが、油断するなというのは油を絶やさないって書くんですよね。油を絶たないって。これはちょっと開けてほしい。マタイの25章。今ルカ開いてたらその前がマルコです。マルコの前がマタイです。結構近いのでちょっと開けられるかな。ルカの前がマルコ、マルコの前がマタイです。そのマタイの25章です。ちょっと長いですが読みたいです。1節から13節まで。マタイの25章1節から13節。マタイの25章の1節、そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。まあ、聖書で花婿といったらイエス・キリストを指します。そのうち5人は愚かで5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので皆うとうとして眠り始めた。ここで大切なのは、観察してほしいのは、皆寝たってことです。寝ているということです。全員寝てるんですよ。 だから寝ない人が、賢いと言ってるわけじゃないですよ。愚かな娘も賢い娘も寝ちゃってるんですよ。うとうと寝ちゃったのはもうしょうがないんですよ。けどその違いがどこにあるかです。何をもって賢いというのか、何をもって愚かだというふうに言われているのか。6節、ところが夜中になって、空は花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。賢い娘と愚かな娘の違いは、油を用意していたか用意していなかったかです。花婿がイエス・キリストを指すということは、さっきも言いましたけども、聖書で油といえば聖霊の話をしています。聖霊のことです。私たち賢い娘のようになりたいのであれば、私たちの生活の中にその聖霊を絶やさないでいる必要があります。聖霊を絶やしてしまうと、私たちは愚かな娘のようになってしまいます。思いがけない時に花婿であるイエス・キリストが戻ってこられて、その時にその準備ができていなければ、聖霊は私たちが霊的な事柄に目を向けたり、思いを向けたりすることを促して助けてくださいます。つまり、御言葉を読むことであったり、そのことを思い巡らして神に感謝したり、祈ったり、で、神が願っておられることを自分の生活の中で、実践しようって、そのために助けを与えてくださいって祈ったりすること。自分の願い事を神にぶつけ続けるのは、別に聖霊じゃなくてもできます。もちろん聖霊によって自分の必要を神に求めることは大切なことなんですが、でもその祈るということに関してですけど、その神を褒めたたえることや、神がおやりになりたいことを教えてくださいと、あなたが私を通して何をなさりたいんでしょうかという、その神に対する問いかけと、その答えを受け取って、じゃあそのあなたが願っておられること、私の願っていることじゃなくて、あなたが願っておられることが実現できるように、実現するように、私を通してそうなるように、私に必要なものを、力を与えてくださいというふうな祈りがどれほど私たちの中にあるかです。そうやってその聖霊がその一つ一つを励ましてくださって、慰めてくださって、促してくださって、助けてくださるんですよ。でもしそうやってその聖霊が私たちの生活の真ん中で、そう語りかけてくださる声に耳を傾けて、そして自分の心を使って、自分の労力を捧げて、さっきとつながってきますよね。価値のある時間とか、限られているその価値のある労力とか、そういったものを自分の意識とか心とか考えとか思いというのを聖霊の方にその使うというのは、私たちにとってすごく価値のある捧げ物なんですよ。ある意味犠牲が伴うかもしれませんが、自分の肉が犠牲になるんですよ。それはそれでいいんですけど、それが私たちにとっての神に捧げる価値のある捧げ物ですよ。価値のある犠牲を捧げる助けを聖霊はしてくださろうとしてるんですよ。わかるよって、あなたがこれやらないといけないのわかるよって、でもねって、神は神のことにもう少し時間を使ってみないかいって、神のことにもう少し自分の労力を割いてみないかいって、神の言ってる事柄にもう少し耳を傾けるために御言葉を読んでみないかいって、それをそう語ってくださるんですよ。もしその声に 私が無視し続けるのであれば、ある時点からその精霊の声に聞き従わない、聞かない、従わないということに慣れちゃって精霊を無視するようになるんですよ。その状態になってしまうと、自分の感覚でクリスチャンをやるかもしれませんけど、その時っていうのは私の状態は油が断たれている状態です。イエス・キリストが戻ってこられる時に準備ができているかどうかっていうのはもう本当に分からないです。金銀宝石木草わらで家を建てるというのであれば、木草わらで建てているような状態です。精霊なしでクリスチャンやろうとしてるんだったら、まあ普通に考えてできないんですけどね。でもそういうふうに何がどのその自分木草わらとか精霊が、ない状態で油が絶やされている状態で、私は生活しているか、どこが基準なのかっていうのは私には分かりません。けど一つ言えることは、やっぱその自分の価値あるものとしている自分の労力であったり時間であったりお金であったり、そういったもの、その犠牲が伴うけども、その価値のある捧げ物として、その神に捧げたいというふうに自分の生活の中でどれだけ思っているかどうかっていうのは一つの指針になると思います。聖霊がそのことを私たちに促しておられるからです。そこに聞き従って、その戦っているのであれば肉と、それはいいんですよ。場合によっては負けますその誘惑、肉の誘惑とか、その肉の楽しいところに自分の舵を切ってしまうことももちろんありますけれども、そこで戦っているのであればそれは正しい方向を向いてるんですよ。でも全く戦ってない、もう自分のその生活の中に神とか御言葉とか祈りとかそういうのが一切ないのであれば、それは結構やばい状態です。でこのような多くのその前兆が私たちの前にも示されていて、それが実現しているのを私たちは知ってるんですよ。だから点と点を結び合わせて油断しないで祈る必要がありますよ。どのように祈るかというと、やがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、恐ろしいその前兆がを逃れることができるってことじゃないですか。この患難の7年間というのは逃れることができるんですよ。人の子の前に、イエス・キリストの前に立つことができるように、いつも油断せずに油を絶やさずに祈っていなさいと。聖霊の声に聞き従う、聞いているっていうのが油を絶やさない状態ですから。最後37節38節。さてイエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。民衆は皆朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきた。イエスは油断してないですよ御言葉を語り、また夜にはオリーブ山に行ってそこで祈ってるんですよ。私たちもイエス・キリストがでさえ油断しないで祈らないといけなかったんですよ。私たちも油断しないで祈る。それはそれを犠牲というのであればですけど、価値のあるものですよ。神に対する価値のある捧げ物であり、私たちの命に対する、私たちの魂にとっての価値あるものですよ。聖霊がそれを捧げることも聖霊は喜びとして与えてくださいます。信頼してじゃあやってみようって言うんであれば、聖霊は必ず助けてくださいます。私は喜んで、その自分の価値あるものだけども神に使っていただきたいって、これは自分の中でその価値ある捧げ物だって神に対して喜んで捧げることができますように。もちろんその自分の時間も必要だし、自分の生活するお金も必要だから、それはそれぞれ自分で心に決めた通りにしていいってね、第二コリントに書いてあった通りですから、別に何でもかんでもその巻き上げようとしているそういう話じゃないですけれども、その重りの一方っていうのはありますからね。油を絶やすことは恐ろしいことですよ。本当にイエス・キリストがいつ戻ってこられてもおかしくないということをその覚えて、その自分のできる範囲でこの時間とか労力とかお金とかそういうのをその神の方に使うということも、やっぱり私たち考えていく必要があるのかなというふうに思います。祈ります。天の父さん、あなたがイエス・キリストを通して キリストがもう一度戻って来られる前に、このようなことが起こる、このような前兆があるということを明らかにしてくださっていることをありがとうございます。もう全くそういう前兆もなしに、いつ戻って来られるかわからないということであれば、もう毎日逆に怖くて、どうしていいかわかんなくて、もう怯えてしまうような毎日だったでしょうけども。でもあなたがその指針を与えてくださり、そしてそれだけではなくて、本当に聖霊を与えてくださり、私たちが油断しないで、いつも目を覚ましていて、そしてこれらその恐ろしいことから逃れることができるように祈り、導いてもらうことができることもありがとうございます。父さん、どうぞ私たちの毎日の生活の中で価値のある犠牲を払っていくことを喜んで選択できるようにお助けください。御言葉を思い巡らすこと、御言葉を読んで学ぶこと、祈ること、そういうことは本当に自分にとって価値のあるものなんだって喜んで、もうある意味犠牲という言葉が合わないぐらい本当に喜んで、自分の力、能力、自分の時間、自分の、労力、そういったものをあなたに、価値あるものとして捧げることができますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。そしてここにいる一人一人が、また私たちの教会に属するそのすべての人が、これを聞いている一人一人が、本当にすべてのこの恐ろしいものから逃れることができるように、そしてイエスキリストの前に立つことができるように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。